災害ボランティアセンター協力員。社協では災害時に北名古屋市でボランティア活動ができる方の事前登録を実施しています。登録は簡単ですので、まずは本会災害担当者までご連絡ください。被災地等災害ボランティア活動者支援事業。社協では被災地で活動されるボランティアさんの活動を支援しています。近年の災害は規模や範囲も大きく、ボランティア活動も多様化しています。そこで被災地でボランティア活動をされる方へ助成金を交付します。対象者以下のすべてを満たす方、北名古屋市に在住または在勤在学している18歳以上の方、ボランティア活動保険に加入している方、他の助成機関や就業先から助成を受けていない方、社協の災害ボランティアセンター協力員に登録していただける方、なおその場で登録でき、災害における情報支援や市内の防災訓練等の案内を行います。対象となる被災地、災害ボランティアセンターが開設されている市町村。助成金額、対象経費の2分の1を活動日数に応じて1日あたり5000円を上限として助成します。助成対象経費、公共交通機関の運賃、自動車の燃料費、レンタル料金、高速料金、宿泊費、1日上限5000円、食事代は含みません。参加費、災害ボランティアバスなど。申請方法、申請書に必要事項を記入し、社協に提出する必要があります。被災地に行かれる前に、まず社協までご連絡ください。ボランティアの皆さんが安心して活躍できるように、ボランティア活動保険のご案内。ボランティア活動中のボランティア本人の怪我や他人に損害を与えたことによる損害賠償等が発生した場合を保障する保険に加入されることをお勧めします。プラン A、B、C の順に読みます。基本プラン保険料250円、300円、500円。天才プラン保険料400円、500円、800円。なお、複数の団体で活動される場合でも、ご加入は1名一口です。他の団体で加入されていないかをご確認の上、お申し込みください。中途解約による保険料の払い戻しはできません。保証金額等についてパンフレットをご用意しております。地域が主役。私たちは地域づくりを応援します。地域支え合い推進委員。生活支援体制構築事業とは、一人暮らし、世帯や支援を必要とする高齢者が増加する中、地域で安心して暮らし続けていくためには、地域の支え合いが必要です。これまでのような行政主導のサービス作りではなく、住民主体による地域づくりを目指す取り組みです。地域支え合い推進委員。市内には3名配置され、地域組織やボランティア、社会福祉法人、NPO、民間企業など地域の多様な団体と連携を図り、地域の方が中心となって、支え合いの地域づくりを推進する役割を持っています。中部地区及び東部地域担当、四方、若宮、熊野省、むつ市、片場、高田寺、久慈野、双子、伊勢木、能田、薬師寺。市民の方が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために、地域の方々とのつながりがとても大切です。普段の生活でちょっと困った時に助けてもらえる方はお見えでしょうか。こんなこと頼めないと感じていることでも、それくらいなら遠慮なく言ってよと思っている方々が多かったりします。支える側も支えられる側も気兼ねなく言える地域、お互い様の地域を一緒に作っていきましょう。社協、阿部。西部北地域担当。石橋、中野郷、産久寺、山の越、北野、北条寺、梶ヶ石、 県営住宅徳重米の弥勒寺。西部北地域の担当杉山和子です。お店や医療機関が少ないこの地域は高齢の方の移動手段が課題の一つです。住み慣れた家で暮らし続けるために一つ一つの困りごとに目を向けていきます。車を手放したら生活できないのでしょうか。病気になったら家では暮らせないのでしょうか。地域の皆様と解決策を考えていきます。そのために今年は各自治会様に出張相談会ができるよう働きかけてまいります。地域支え合い推進委員の杉山が伺います。よろしくお願いします。西部北地域包括支援センター杉山。西部南地域担当久野坪駅前鹿島岡野崎沖村西新町西の方青野犬井。住み慣れた地域でみんなで元気に生き生きと生活していくことを応援する仕事です。最近は時代の変化により近隣交流の場が少なくなり、皆さんが地域で話し合っているこぼれ話がきっかけで地域づくりの取り組みが始まるかもしれません。健康づくりや地域活動、ご近所同士の支え合いなどあったらいいなを考え、地域づくりを一緒に考えます。よろしくお願いします。西部南地域包括支援センター森林。3人の皆さんの写真が載っています。母子父子家庭等 UI 事業のお知らせ。母子父子家庭等 UI 事業とは、お子様の健やかな成長を願うとともに母子父子福祉の推進を図る事業です。バースデーカード等送付事業。内容、ボランティア団体虹の協力による手作りのバースデーカードとお祝いの図書カードをお送りする事業です。対象、市内在住の母子父子家庭等で満15歳のお子様まで。申し込み、お誕生日の2ヶ月前までに社協本所総合福祉センター萌の丘または市役所児童課にて申請してください。なお、一度の申し込みでお子様が満15歳になるまで自動継続となります。ただし転居等の場合は必ずご連絡をお願いします。今までに送られたバースデーカード3枚が載っています。保護者リフレッシュ事業。内容、西春日井スイミングスクール様にご協力のもと、西春日井スイミングスクールで利用できるスタジオレッスン、ヨガや有酸素運動等無料チケット、もしくはプール利用無料チケットをお配りします。対象、バースデーカード等送付事業登録者の保護者。なお、申し込みについては対象者に別途ご案内いたします。また本会では母子父子家庭等のお子様保護者様を対象としたイベントを企画中です。開催する際はぜひご参加ください。ご利用ください。福祉機器貸し出し事業。社協では福祉機器の貸し出しをしています。機器の種類、対象者、貸し出し期間、費用、申請に必要なものの順に読みます。車椅子、市内に在住し一時的に車椅子を必要とする方、原則使用者1人につき同1月以内、7日以内、1回限り、無料、特になし。車椅子使用車両、市内に在住し、車椅子使用者の移動のため、車両を必要とし、運転手を確保できる方、3日以内。なお、土曜、日曜、休日が含まれる場合は、それ以降、最初の平日朝まで、利用希望日の2ヶ月前から2日前までに受付。走行距離ごとに車協で設定しているガソリン代をいただきます。運転手の免許証。なお、車椅子の貸し出しについては、7日を超える一時的な傷病の場合はご相談ください。介護保険法等他の制度で対応が可能な方は、 原則他の制度での利用をお願いします。なお、車椅子使用車両の貸し出しについては、暴風雨や冬季における降雪等、荒天が予測される場合は、貸し出しを制限させていただきます。日常生活自立支援事業。日常生活に不安を抱えている認知症高齢者、知的、精神障害のある方などで、自分一人で契約などの判断、お金の出し入れ、書類の管理をすることに不安のある方に援助を行います。なお、利用にあたっては愛知県社協の承認が必要です。どんな援助をしてくれるの？福祉サービスの利用援助、様々な福祉サービス利用に関する相談及び情報提供、書類等の預かりサービス、通帳や印鑑、証書等の大切な書類の保管、なお預かりサービスのみの利用はできません。日常的金銭管理サービス、年金や福祉手当の受領に必要な手続き、生活に必要な預貯金の出し入れ、福祉サービス利用料金、税金及び公共料金の支払い手続き。利用料はいくらかかるの？福祉サービスの利用援助、日常的金銭管理サービス、1回1200円。なお、生活保護受給者は無料。書類などの預かりサービス、1ヶ月250円。生活困窮者自立相談支援事業。市の委託により、生活困窮者自立相談窓口を開設して、生活困窮の状態から脱却できるよう自立に向けた支援を行います。対象者、市内在住で経済的に困窮し、生活を送る上で不安や心配のある方、なお、生活保護受給者は対象となりません。支援内容、相談支援員がお困りの内容をお聞きし、課題、問題の整理や、その解決に向けた支援計画の作成、支援を行います。また、必要に応じて関係機関の紹介、同行支援なども行います。レンタルサイクル事業、就労場所等への移動手段がない方に対し、自転車を貸し出し、自立を目指すお手伝いをします。対象者、市内在住で自転車を購入する金銭がなく、就労場所等への移動手段にお困りの方、なお、生活保護受給者は対象となりません。期間原則1ヶ月、貸し出しは無料です。生活福祉資金貸付制度のご案内。生活福祉資金貸付制度は、他の貸付制度の利用が困難な所得の低い世帯、障害のある方や高齢者の世帯、また失業等による日常生活上の困難や生活の立て直しのために一時的な資金を貸し付けることで生活の安定と経済的な自立、改善が見込める世帯に利用いただく貸付制度です。なお、貸付対象は貸付金を返済していただける見込みのある世帯であり、負債の返済等を目的とした借り入れは対象外となります。資金の種類、総合支援資金、生活再建までの間に必要な生活費用等、福祉資金、日常生活を送る上で一時的に必要であると見込まれる費用等、教育支援資金、高等学校、大学等への就学に必要な費用等、不動産担保型生活資金、低所得または要保護の高齢者世帯に一定の居住用不動産を担保に生活資金を貸し付けるもの。貸付制度は愛知県社協の審査を経るため、すぐに決定貸付になるものではありません。そのため希望に沿えない場合がありますので、あらかじめご了承ください。資金の種類により貸付対象や内容が異なります。まずは社協にお問い合わせください。